ペテロの第一の手紙一章六節から九節。そのことを思って今しばらくの間はさまざまな試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。あなた方はイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在、見てはいないけれども、信じて言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びに溢れている。それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからである。このお言葉には読むだけで心に響くものがあります。ここには神様が与えてくださる信仰の喜びが、まあそれこそ輝いていまして、私たちに伝わってくるようですね。で、この喜びは聖書によりますと、言葉に尽くせないとありますけれども、今朝私はできる限り言葉を尽くして、この喜びについてお話をしたいと思っています。で、この喜びは第一に、信仰の喜びです。九節に、それは信仰の結果なる魂の救いを得ているからであるとあります。で、信仰の喜びというのは、イエス・キリストを信じて救われた喜びということですね。で、聖書で言われている喜び、これは単に、ああ、嬉しいなとか、わあ、楽しいなという、そういうものではありません。それはもっと深いものです。6節に、様々な試練で悩まねばならないとあります。口語訳では悩むと訳されているんですけれども、言語では、喜ぶの反対語であります。悲しむと訳されています。他の訳では、日本語の訳でも悲しむになっていると思いますが、で、六節には、あなた方は悲しんでいる、でも喜んでいるって書いてあるわけです。正反対のことを喜びと悲しみ、それが矛盾と思えるようなことが平気で書かれていますね。悲しんでいる、でも喜んでいるというのは、信仰の世界では矛盾ではないんです。聖書が教えているのは、悲しみの中に喜びがある。悲しみによって消し去られない喜びがあるんだということなんです。で、私たちの人生は喜びだけで成り立っていません。日本語にね、悲喜こもごもというそういう表現があります。で、そのように喜びと悲しみが入り混じっています。もしかしたら悲しみの方が分量が多いかもしれませんね。で、多くの人は悲しみがあったらもう喜びはないんだ。また逆に喜びがあったら悲しみもないんだ。そんな風に考えています。でも神様がくださる喜びというのは悲しいことがあっても消えることのない喜びです。また神様から来る喜びがあったらもうどんな悩みも悲しみも苦しみもやってこない。もう毎日がハッピーなんだというのでもないのです。イエス・キリストを信じる信仰、それは私たちを幸いに導くものです。でもそれはこの世の現実から目をそらせて、人をハッピーな気分に、まあいわば酔わせる、そういうものでもないのです。聖書はこう言っています。私たちが神の国に入るのには、多くの苦難を経なければならない。ジャン・カルバンはこの箇所をこのように説明しています。信仰者は丸太ではないし、悲しみに影響されず、危険を恐れず、貧しさに平気で、厳しくて耐えられないような迫害にも動じない、それほどに人間の感情を脱ぎ捨てたわけでもない。信仰者も悪のゆえに悲しみを経験する。しかしそれは信仰によって和らげられており、それと同時に絶えず喜んでいられるのである。悲しみは喜びを妨げるものではない。 むしろ喜びに場所を譲るものである。悲しんでいる、でも喜んでいる。この喜びを知っているのは信仰者たちです。ペテロの第一の手紙はイエス・キリストを信じる人たちに宛てて書かれていますね。しかもこの人たちは信仰ゆえに迫害を受け、故郷を追われ外国に帰流している人たちでした。帰流者、さらに迫害されている人たちといったら、まあ一番不幸な人と考えられます。そう思っても不思議ではないです。彼らは人々から見捨てられました。でも神様に選ばれています。社会的には抹殺されたかのように思われています。でもイエス・キリストによって新しい命に生かされています。人々は信仰者を見て何か汚らわしいもののようにして、あっちに行けと言ったかもしれません。でも信仰者こそ聖霊の清めを受けているんです。迫害によって地上の財産を失いました。しかし天に朽ちず汚れずしもぶことのない資産を蓄えているんです。主イエスキリストを信じることによって神様は私の神様になってくださいました。私は神様の子供にされました。天は私のものになったんです。私たちにこの救いの確信があれば、たとえどんな悲しみがやってきても、辛い不幸な出来事の中でも喜びは取り去られることはありません。主イエス様を信じた時、どれだけ大きな恵みを受けたかのそれを知っていて確信している、そうであれば喜びはなくならないんです。主イエス様は言いましたね。あなた方の名が天に記されていることを喜びなさい。あなた方の名が天に記されている、救いはあなたのもの。そのようにイエス・キリストによって与えられている救いを確信する、それによって消えることのない喜びを私たちは保っていきたいと、そう思うのです。第二に、イエス様がくださる喜び、これは愛の喜びです。八節、あなた方はイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛している。現在見てはいないけれども信じて、言葉に尽くせない輝きに満ちた喜びにあふれている。で、ペテロの手紙を受け取りましたクリスチャンたちは、イエス・キリストを信じただけではありません。愛している人たちでした。もしそうでなかったら迫害を受けることはなかったでしょうね。周りからのプレッシャーで信仰を隠したり妥協した生活に戻っていたことでしょう。もしイエス様への愛がなければ。彼らはイエス様を愛していました。信仰によって救われた喜びだけではなくって、イエス様が一緒にいてくださる喜び、イエス様に愛されている、イエス様を愛する、この喜びを持っていたんです。その喜びに満たされていたんです。本来イエス様を信じることと愛することとは同じ一つのことであるはずですね。でもイエス様を信じたばかりの人、まだイエス様の素晴らしさを十分知っていない方々は、イエス様への愛がまだ育っていないということがあります。で、逆に、長年のクリスチャンでありましても、もしかして信仰がマンネリ化していまして、イエス様への初めの愛を失っていたとしたら、これも信仰と愛とがバラバラになってしまうかもしれませんね。あるいは愛するという言葉を感情的なものだというふうに誤解しまして、それだけで終わってしまっている。イエス様、あなたを愛します。でも、イエス様について学ぼうとしない人がいます。愛する人のことを知りたいと思うのは当然のことなんで、その主への愛が御言葉への愛になる、真理への愛になるはずなんですが、それが結びついていない場合もあります。で、その場合も信仰と愛がちょっとバラバラになるかもしれませんね。で、最初からイエス様の弟子だった人以外は、イエス様を直接その目で見ていません。でもイエス様を見ていないからイエス様を信じることができないか、イエス様を愛することができないか、 そうではありません。私たちもイエスも見ていませんが、信じてます。愛しています。信仰は聞くことから来るとありますように、目で見ることはなくても、耳で聞いてイエス様を愛することができるんです。肉眼で見ていなくても、信仰の目で主イエス様を見ることができます。まあ、目で見るんじゃなくて耳で見るんだと言った人がいますけれども、そう言っていいと思いますね。皆さんがパブリックスピーチのなんかクラスをどっかで取りますとね、必ずと言っていいほど、見えるように話しなさいと、そういうことを教えられると思います。情景とか人物をまるで見ているかのように聴衆に感じさせる。それが一番いいスピーチだと言うんです。そんな観点から見ますならば、イエス様を見えるように話してくれているもの、描き出してくれているものは、これはもう聖書ですよね。聖書は私たちの前にイエス・キリストを描き出してくれているんです。もし私たちがそれを見ることができないとしたら、聖書に問題があるんじゃなくて、私たちの側に問題があります。聖書を見るようにして読んでない、神の言葉を見るようにして聞いていないからです。イエス様にお会いしたいんです。イエス様を示してください。そんな祈りを持って神の言葉に向かってください。そうしたらイエス様への信仰が生まれ、イエス様への愛がそこで育ってまいります。イエス様に愛され、イエス様を愛する喜びで私たちは満たされていくんです。初代のクリスチャンはイエス・キリストを見たことはないが、彼を愛していました。現在見てはいないけれども、喜びにあふれていました。で、この喜びが、希流者としての苦しい生活を支えるものになったんです。皆さん、この体験は今も私たちにとって真実です。迫害のある国から来たある青年が、こんな証をしていました。人々はクリスチャンを地面に叩きつけるようにして苦しめます。けれども私たちは叩きつけられれば叩きつけられるほど高くイエス様のところに向かって跳ね上がるんです。私たちには喜びが満ち溢れているからです。素晴らしい証ですね。私たちもこのような喜びに満たされるなら、苦しみでぺっしゃんこになる、押しつぶされることはありません。かえって跳ね上がってイエス様に近づくことができます。主イエス様に愛され、主イエス様を愛する喜びに、いつも満たされていたいと、そう思います。さあ、この喜び、これは第三に希望の喜びです。クリスチャンは信仰によってすでに救われているという喜びがあります。またイエス様との愛の交わりを持つことによって今救われているという喜びがあります。それだけではありません。さらにやがて救われるというこの喜びがあるんです。7節に、こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない。金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れるとき、賛美と栄光と誉れとに変わるであろう。イエス・キリストの現れるとき。これはキリストが再び世においでになるときです。今私たちはイエス・キリストを肉眼では見ることができないでしょう。しかしその日には、イエス様と顔と顔とを合わせて見ることができるんです。これは信仰者にとってまるで夢のような出来事ですが、夢では終わりません。必ず実現します。その時、主イエス様と共に生きた人たちは、清められて主の前に立つことができます。金を精錬するときには、それをるつぼに入れまして、こう高温で溶かす。で溶かしますと、不純物が湧き出てくるんですが、それを取り除いて、また溶かし、取り除いて溶かしして、純粋なものにしていきます。迫害、試練、様々な苦しみ、 で、これはその金が精錬される時の炎のようなものですね。それは無意味なものではありません。それによってクリスチャンの信仰、品性、人格、生活、そういうものから不純なものが取り除かれて、私たちは清められたものになっていくんです。初代のクリスチャンたちに降りかかった迫害は、文字通りその火のような試練でありました。実際に十字架にかけられた上、火あぶりにされた人たち、それからタールをかけられまして、競技場の松明の代わりにされた、そうやって燃やされていった人々も多くいたんです。でも彼らはそれにひるみませんでした。この世のしばらくの苦しみの向こうに永遠の喜びが待っているということを知っていたからです。彼らはその希望によって喜びを抱き、信仰を守り通したのです。日本でのことです。私がまだうんと若い学生だった頃ですが、結核療養所にクリスチャンが数人おりまして、またそこに信仰に興味のある人たちで、こうバイブルスタディのようなことをしていたんですね。で、私はそこを訪問するのが私の奉仕でした。ある日そこに牧師先生ともう一人の方と一緒に訪問に行きました。もう重症で、余命行き場もないクリスチャンでありました。彼女は個室におりまして、もうあちらこちらチューブが取り付けられて横たわっていらっしゃって、もう起きること、体を起こすことはできなかったんですね。で、少し言葉を交わした後、別れる時に彼女が祈りますと言ってお祈りを始められた。そのお祈りはこうでした。褒むべきかな、私たちの主イエス・キリストの父なる神。神はその豊かな憐れみにより、イエス・キリストを死人の中からよみがえらせ、それにより私たちを新たに生まれさせて生ける望みを抱かせ、あなた方のために天に蓄えてある、朽ちず汚れずしぼむことのない資産を受け継ぐものとしてくださったのである。あなた方は終わりの時に掲示さるべき救いに預かるために、信仰により神の道からに守られているのである。これはペテロの第一の手紙の一章三節から五節そのままです。彼女はその言葉をすっかり暗記していまして、その言葉でお祈りを始め、そしてこういう祈りました。イエス様、あなたによって救われていること、今救われていること、やがて救われることを感謝します。信仰によって神の道からに守られていることを感謝します。私たちは彼女を励ますために、彼女のお祈りするために行ったんですけれども、逆に彼女が訪問に来た私たちのためにお祈りをして、そしてその祈りを閉じられました。私は彼女の姿、その祈り、その中にもう天国を間近に見たような気がいたしました。イエス・キリストを信じる者にはこのような確かな喜びがあるんです。イエス・キリストを愛する者にはこんなに素晴らしい喜びがあるんです。イエス・キリストを待ち望む者にはどんな苦しみ、苦しみがなくなるわけではありませんよ。苦しみはやってくるでしょう。それを乗り越えられる力強い喜びが与えられるんです。この週も主イエス様が私たちに与えてくださるこの喜びに生かされ満たされて歩んでいきたいと、そう心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、主イエスによって与えられる喜びを心から感謝いたします。主イエス様が与えてくださる喜び、それは決して消えることもしおれることもないものです。やがての日にそれは栄光と誉れに変わります。どうぞ私たちの日々をこの喜びで満たしてください。そのために私たちが信仰によって主イエス様を仰ぎ見ていることができますよう導いてください。愛する主イエス様によってお祈りいたします。アーメン。